インターネットラジオゴスペル風の響き、パトリスのスマイルスマイル。皆さんこんばんは。
おはようございます。
こんにちは。
この番組ではホットなオリジナルゴスペルを私たちゴスペルグループパトリスが賑やかに楽しくスマイルでご紹介していきます。今日もこの番組を通してスマイルになっていただけたらと思います。それでは早速1曲目お届けしたいと思います。作詞作曲、小畑めぐみさんで、あらゆる時にです。
どうぞ。
ようやく寒さのトンネルを抜けて徐々に春らしさを感じられるようになってきました。その分関東南部では花粉の飛散のピークを迎えており、花粉症の方にとっては辛い日々が続いています。対策を強化した方が良さそうです。ところでしおんさん、
はい、
花粉症は日本人の4人に1人がかかるそうですよ。知ってました？
いや、知りませんでした。びっくりしました。
いやという私もですね、あのネットでちょっと調べたらですね、あ、そうなんだということでちょっと今それをご紹介します。結構4人に1人というのは多いですよね。
多いですね。じゃあ家族の中でも1人は花粉症がいるってことですけど、今日鼻声ですね、ダニエルさん。これ風邪ですか花粉症ですか、どっちですか？
これは分からないんですけど、私もあの外でですね、一日中外で仕事しているものですから、なんかすごく花粉がの飛散量がですね、今ピークを迎えているということで、なんか先週はですね、すごく目が痛かったり、鼻がムズムズしたりすることが増えてて、こっちは風邪なのか花粉症なのかどっちか分かんないようなね、状態で1週間ちょっと過ごしてしまいましたけれども、花粉に加えてですね、大気汚染とか添加物などによって過敏症が増えてですね、都会に住んでる人ほど花粉症になりやすいと言われているそうですよ。
じゃあ都会に来たから花粉症になったのかもしれませんね。
北海道にいる頃はね、そんなこと感じませんでしたけど、
いつもね、そんなことなかったですね、はい、
東京出てきて2年目ですけども、なんか花粉症っぽい症状ですね。
目は真っ赤ですもんね、目薬さしてる。
感謝しています。
はい
はい、で花粉症っていうのはですね、アレルギー性鼻炎の一つということで、なんかやっぱりね、よく人間の体できてるなと思うんですけど、外から入ってきた花粉とかダニとかハウスダストとかの異物が体内に入るのを防御するために、鼻水や鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどが起こるということで、で鼻水が出るのもですね、異物が体の中に入ってきた異物を外に洗い流すために、そういった鼻水もで ですね出てくるということで、人間の体ってよくできてるなという
ふうに、神様作られてるから完全に ね。
賛美は花粉症大丈夫ですか？
私は花粉症じゃありません。
なんで？
小さい頃から田舎にいたせいか、小さい時から牛とかのうんこの匂いが出るから、なってないですね。
いやだから、うんこの匂いで花粉症ならないんですか？
生物の先生が最近教えてくれたんですけど、その1歳から4歳の間に牛とか、そういう牧場のいるような動物のうんちの匂い嗅ぐとならないっていう話を聞いて、私昔から北海道にいたからなってないなと思って。
へえ、なんか不思議な、なんか話ですけどね。
なんか免疫が強くなるみたいですね。だから先生が言うには大事に、そういう汚いところはダメって言って、それ病気になるからって言って、そういうのじゃなくてちゃんと免疫がつくから最初からやった方がいいって言ってました。だから動物園とかに行ってウサギってっていうか、そういうなんか触れ合えるような感じの、
言ってた言ってた、
そうヤギとかの触れ合える、好きだったらさ感じのところに行けば免疫がついてなりにくいって言ってました。
あ、よく連れて行きましたね、釧路の動物園。
そうだそうだそうだ。
あ、そうだ、ヤギもウサギも触られてる、うんち踏んでましたね。
まあ免疫力がね、
そう、
その
ためについて、あ、よかったんだ、
花粉に強い。
ち
っちゃい
時
だから、ちっちゃい時だから1歳から4歳ぐらい。
ああ、そうなんだ。
それでは次の曲をお届けしたいと思います。作詞作曲佐藤真理さんで、その恵みはとこしえまでです。
どうぞ。
この番組はオリジナルゴスペル集風の響きからオリジナルゴスペル曲をご紹介する番組ですが、今年も2週目に向けて募集が開始されました。歌集全体としては14週目、風の響きになってから2週目になりますね。ところでしおんさん、
はい、
曲はどうでしょう？
まだですね。
まだ1曲もできてませんか？
まだです。はい、これからですね。
これから頑張って曲を作る、
はい。
サビアなんか曲とかチャレンジしないですか？
まだいいです。
まだいいですか？そう言わずに、
どうですか、ダニエさん。
曲ですか？
はい、
いつもですね、私が作詞を担当して作曲されたものに歌詞をつけるっていう作業が主流になっているので、まあちょっと難しいなと思うんですけど、でもチャレンジしてみたいなともね、ちょっと思ってますけど、今年いい曲が完成する。
はい、
望
んでます。
はい、
曲作りにどっか行きましょうか
ですね。結構どっか景色のいいとことかね。
そうです。お台場ガンダム、
ガンダムの前で曲が当たれると思うんですね。景色のいいとこ行ってね、
東京でもね、いっぱいあるんで行きましょうね。桜も咲くことですし、桜見に行きましょうかね。
桜でも見に行ってそこで曲作りなんて、頑張って曲取り組んでみましょう。
はい、
それでは次の曲をお届けしたいと思います。作詞作曲谷口元子さんで詩編62編よりです。どうぞ。
続いてはこちらのコーナーです。
元気を出して。
このコーナーでは元気の出ることが元気の出る曲をご紹介して、元気な方はさらに元気に、元気の出ない方、落ち込んだりやる気が出ないとか、そういう方が元気になるために設けたコーナーです。早くもこのコーナーネタ切れでして、ネットで検索した結果、結構たくさんの元気の出る言葉がヒットしました。その中から今日は一つの言葉、まあ言葉というよりセリフですけども、それをちょっとご紹介したいなと思います。スラムダンクという私が中学生ぐらいだった頃にですね、読んでいた結構有名な漫画がありますが、このスラムダンク、たくさんの名言集ができるほど名言が散りばめられているんですね。その中でも代表的なセリフになると思いますけれども、そのセリフをご紹介したいと思い ます。
私だけかね、まだ勝てると思ってるのは諦めて、諦めたらそこで試合終了ですよ。
残り11分41秒、22点差で負けている状況での安西先生の言葉です。この時安西先生以外負けると思い込んでいました。しかし安西先生はまだ勝てるという思いを伝えていったんですね。諦めたらそこで試合終了。実はこの漫画のですね、名言中の名言とも言われている言葉です。聖書の中にも諦めないで求め続けることの重要性が書かれていたり、神の愛、アガペの愛は諦めない愛であることが書かれてあります。あの有名なヘレン・ケラーがハンディキャップを乗り越えて偉業を成し遂げた裏には、アン・サリバン先生という人物が彼女を諦めずに愛し続け、その可能性を信じ続けたということがとても大きなことだったと思うのです。それでは元気の出るこの曲をどうぞ。作詞作曲佐田京子さんで、いつも喜ぼうです。それではお聴きください。インターネットラジオ風の響き、今回はパトリスがお届けしました。いかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
お気に入りの曲は見つかりましたか。この番組では皆様からのお便りやリクエストをお待ちしています。ホームページにあるアドレスより24時間受け付けていますので、どしどしお便りくださいますようよろしくお願いいたします。明日はデニシご夫妻の光と稽古ののほほんラジオでお楽しみください。それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。